使徒の働き8章 1b から8節。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足の泣いた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。本日は御旨を成し遂げられる主と題して、玉木先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
イエス様の十字架の血潮によって私たちの罪が許され、今あなたの御前に出ることが許されていることをありがとうございます。あなたはいつも私たちをご覧になっていてくださり、御言葉を持って語りかけてくださることをありがとうございます。今しもべたちはあなたの御前にひれ伏して、あなたの御声に耳を澄ましております。主がどうぞ豊かにお語りくださいますように。そして今私たちの心をあなたの御言葉を聞く心に整えてくださり、また聞いた御言葉に生きることができるように助けてみてください。この小さき者が御言葉を取り継ぎますので、清めてお持ちください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。神様のご計画には不思議なことが多くあります。皆さんはタイのバンコクにいらっしゃいますが、それは皆さんが計画されたことでしょうか。中にはご自身でバンコクに住みたいと思って来られた方もいらっしゃると思いますが、自分の意思ではなくバンコクに来られることになった方もおられるでしょう。またイエス様との出会いも同じようなことが言えるのではないでしょうか。自分からイエス様を求めて教会に来られた方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらく多くの方がそれぞれ何らかの事情や導きがあって教会に来られたのではないでしょうか。一般的な日本人の感覚で言うと、人生の中で起こってくるさまざまな出来事は偶然という一言で片付けられてしまうかもしれません。しかし聖書を読むならば、すべての出来事の背後には神様のご計画があることがわかるのです。今日見ていきますのはステパノという人物が殉教した後の出来事です。 ステパノとは初代教会の執事をしていた人物で、恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい主の技を行っていました。しかしそんな彼の働きを快く思わない人々の策略によって、彼は捕らえられ、尋問の末に石で打ち殺されてしまいます。今日の箇所8章1節にあるその日とは、このステパノが殺され殉教した日を指しています。ステパノが死んだ日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりました。3節を見ますとこうあります。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。ここに出てくる荒らすという言葉は、野獣が人を襲うときに使われる言葉で、非常に荒々しい様子を示しています。ここからサウロ、後のパウロがいかに激しく主の教会を荒らし回っていたかがわかります。そんな激しい迫害の中、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされました。なぜ人たちがエルサレムに残ったのか、責任感からだったのか、迫害は特にギリシャ語を話す人々に集中していたからだったのか、理由ははっきりとは分かりませんが、ともかく大多数のキリスト者はエルサレムの外に散らされていったのです。この出来事の背後に神様のご計画を感じます。一節四節に記されています散らされたという言葉が非常に大きな意味を持ってくるのです。お開きいただける方はお開きください。使徒の働き一章八節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き一章八節、開ける方はご一緒にお読みしましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様は天に上げられる前、聖霊を送るという約束とともにこの言葉を残していかれました。このエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるという言葉が、迫害を受けキリスト者たちが散らされることによって成就し始めるのです。8章に戻りまして、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩き、またピリポという人がサマリアの町に下っていってキリストを述べ伝えたと記されています。それまでエルサレムの中で行われていた宣教の働きがエルサレムの外に広がり始めたのです。ここから今日一つ目に思いたいことは、主は試練さえも用いて御旨を成し遂げられるということです。主は福音がエルサレムという小さな町にとどまるのではなく、ユダヤ地方、サマリア地方および地の果てにまで広がっていくことを願われました。それは主がユダヤ人のみならず異邦人も、そして全ての国民に救われてほしいと願われたからです。その御旨を成し遂げるために 迫害さえも用いられたのです。私たちが人生の中で試練が襲ってくるとき、なぜこんなことが起こるのかといぶかしんだり、主に対して不信感を抱いたりすることがあります。例えば私の母は、私が小学生の時に胃がんにかかりました。母は私がまだ小学生、そして姉がまだ中学生だったので、まだまだ親の助けが必要な時期なのに、なぜ自分ががんになってしまったのかと非常に悩みました。しかしがんになったおかげで、今まで当たり前にしてきたことが実は当たり前ではなく、自分は自分の力で生きているのではなく生かされていること、そして何か大いなる存在によって守られていることを感じるようになりました。そして退院後、宣教師の先生の導きもあって洗礼を受けました。母は家族の中で最初に洗礼を受けた初子です。その数年後には私の姉が洗礼を受け、さらにその数年後には父と私が一緒に洗礼を受けるという恵みがありました。この家族が全員救われるという恵みに預かった背後には、母や教会の方々の取りなしの祈りがありました。母のがんは、はじめは家族にとっても試練としか言いようのない出来事でしたが、その経験を通して家族が救われ、その祝福が、母が救われ、その祝福が家族にも広がったのです。神様は私たち家族を救うというご計画を、がんという出来事さえも用いて成し遂げてくださったのではないかと今では思います。ローマ人への手紙8章28節にはこうあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これは母が救いの証をするときにいつも引用する御言葉です。神様はご自身の御旨を成し遂げるために試練さえも用いられることがあります。しかし主は試練さえも益と変えてくださり、ご自身の素晴らしいご計画を成し遂げてくださるのです。ですから私たちは試練が襲ってくるときも、その先にある神様の祝福を待ち望みたいと思います。すべてのことを働かせて益としてくださる主を信じて、平安のうちを歩みたいと思います。次に見ていきたいのは、一つ目のポイントと重なる部分もあるかもしれませんが、主は御旨を約束された通りに成し遂げてくださるということです。先ほど皆さんとご一緒にお読みした1章8節には、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるというイエス様の言葉が記されていました。使徒の働きを最後まで読むと、この言葉が確かに成就されていたことがわかるのです。今日の箇所はその序章に過ぎません。エルサレムという小さな町から、ユダヤとサマリア地方の全域、さらに海を渡って小アジアを巡り、 ローマに至るまで福音は広がっていたのです。そして現在もこの言葉は成就されています。地の果てにまでとあるように、いまだリネの地域はいくつかあるものの、世界中に福音は広がっています。神様はご自身の御心を語った通りに必ず成し遂げられるお方なのです。しかし私たちはこの主の言葉は必ず実現するという事実を信じることができず、黙って待つことが難しいものではないでしょうか。私がフルタイムの検診をするとき、両親は猛反対をしました。先ほどもお話しした通り、両親はそのときすでにクリスチャンになっていたのですが、クリスチャンだったからこそ主の働き人の大変さを目の当たりにして知っていました。ですから、あなたにそんな牧師や宣教師といった働きができるはずがない、それに今安定した生活があるのに、なぜあえてそんな大変な道に行かなければならないのかと猛反対されました。両親は両親で私のことを思って言ってくれていたのだと思います。話し合いは難航し、ついにはもし検診を諦めなければ縁を切るとまで言われました。私は非常に悩み祈る中で、ある御言葉が与えられました。それはマルコの福音書10章29と30節です。お読みします。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。この御言葉に励まされ、私はフルタイムの検診を決断しました。私が主に従っていくことが家族の祝福にもなるという励ましをこの御言葉を通して受けたからです。そして主はこの御言葉の通りを実現してくださいました。私が進学校に入った次の年、まず私の当時80歳を超える母方の祖母が救われました。次に同じく80歳を超えていた父方の祖母、そして父の姉、私にとっては叔母にあたる人が洗礼を受けました。さらにその数年後、私の姉の息子、私にとっての甥っ子が救われました。そして今から約1年半ほど前、もう一人の甥っ子も救われたのです。そして両親も今では私たちのことを祈って支えてくれています。これらのことを通して、私は主が語ってくださった私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありませんという御言葉は真実であり、主は約束されたことを必ず実現してくださる方であることを体験させていただきました。イザヤ書55章11節にはこうあります。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる 主はご自身が語られたこと、ご計画されたことを必ず実現されるからです。では主のご計画とはどのようなものでしょうか。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとエレミア書には記されています。主は私たちのために災いではなくて平安を与える計画、将来と希望を与えるための計画を立てていてくださっています。主がはっきりと御言葉を持って将来の道を示してくださることもあれば、先が全く見えないこともあるでしょう。しかし主は私たちにとって良いご計画を用意してくださっているのです。それは御言葉が約束していることであり、主の御言葉は真実です。ですから私たちは目の前の状況が暗く先が見えなかったとしても、暗闇の先に素晴らしい主のご計画があると信じましょう。主はご自身が語られたこと、またその良いご計画を必ず成し遂げてくださるお方です。最後にお話ししたいのは、主は私たち人を通してご自身の力によって御旨を成し遂げられるということです。五節以降からサマリアでの宣教の働きについて記されていますが、その中心的な働きをしたのがピリポです。ピリポはサマリアの人々にキリストを述べ伝え、人々も熱心に彼の話に耳を傾けました。それはどうやらピリポが病気の人を癒したり悪霊を追い出したりといった奇跡を行ったからのようです。そうしてサマリアの町には大きな喜びが起こりました。ではこのピリポとはどのような人物だったのでしょうか。彼は十二弟子の一人のピリポではなく、初代教会の執事として建てられた方のピリポです。彼の他にステパノなど7人の執事が選ばれたのですが、選ばれた基準は御霊と知恵に満ちた評判の良い人であったことが使徒の働き6章に記されています。さらに6章5節には選ばれた執事について次のように表現されています。信仰と聖霊に満ちた人。ここで強調して語られているのは、彼らが聖霊に満ちた人たちであったということです。8章に戻りまして、5節にピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたとさらっと記されていますが、実はこれは大変な出来事です。というのはユダヤ人とサマリア人の間には深い越えがたい溝があったからです。ユダヤ人は歴史の流れの中で異邦人と雑婚をしていたサマリア人を純粋なユダヤ人ではないと軽蔑しており、互いの交流は全くありませんでした。そんな差別意識や敵対心を持った人々のところにピリポが行って福音を述べ伝えたのはなぜでしょうか。 またそこで病気の人々を癒したり、悪霊を追い出したりといった奇跡を行うことができたのは、彼自身に力があったからなのでしょうか。そうではありません。先ほどお話した通り、彼が聖霊に満たされていたからです。もう一度使徒の働き一章八節をお読みしますと、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとあります。つまりピリポは聖霊によって、それまで反目を続けてきたサマリアの町へ行く勇気、愛が与えられ、またキリストについての証を聞いてもらうための奇跡を行うことができたのです。もし不思議な印がなければ、サマリアの人々はピリポの話に耳を傾けてはくれなかったでしょう。サマリアの人々にも救われてほしいという主の願いがフィリポを通して実現していったのです。主は私たちを通し、ご自身の霊によって身旨を成し遂げられます。そのことがよくわかる記事が100万人の福音に載っていましたので、少しご紹介したいと思います。近年中国でのクリスチャン人口は爆発的に増えており、2010年の調査で中国のクリスチャン人口は1億人を超えたと発表されました。そんな中国に視察のため、数人の日本人牧師がやってきました。牧会に疲れ切っていた日本人の牧師は中国人伝道者にこんな質問をしました。どうして日本では伝道が困難で、中国では人々がたくさん救われるのでしょうか。すると中国人伝道者は、先生方、伝道とは何だと思われますかと反対に尋ねました。黙っている牧師に対し彼は言いました。伝道とはクリスチャンが神のために働くことではありません。伝道とは神がクリスチャンを通して働かれることです。宣教の働きの主役は神様ご自身です。神様ご自身が私たちを通して御業をなされるのです。私たちはこのことをよく知らなければなりません。そして主に信頼を置き、主に期待するのです。私たちにとって大切なことは、聖霊の働きを妨げない、聖霊に豊かに働いていただける謙遜の器、通り行きくらいになることです。これからの世界選挙を考えていく上で、教会は2つの点で大きく変わらなければならないと今月の OMF 選挙ニュースにはありました。一つは生活を通してキリストを明かしすること、そしてもう一つは教職者の信徒も価値と地位において平等であり、宣教のパートナーとして同等であることを理解することとありました。つまり宣教の働きは牧師や宣教師だけがするのではなく、信徒一人一人に等しくその使命が託されているということです。ピリポは教会で実務を担当する執事でした。 十二弟子のようにイエス様と一緒に生活をしたこともなければ特別な訓練を受けたわけでもありません。しかし聖霊が彼の上に臨んだ時、彼は力を受けたのです。聖霊によって敵対していたサマリアの町へ行き、数々の奇跡を行い、大胆にキリストを明かせしました。私たち一人一人もこの聖霊の力に信頼してキリストを明かししていきたいと思います。すべての人が福音を聞き、すべての人に救いをと願っておられる主の願いを私たちを通して実現していただきましょう。私たちがすべきことは自分自身を主に捧げること、そして聖霊が働きやすい器になることです。最後に今日のポイントを振り返って終わります。主はハグガイという試練さえも用いて福音の拡大というご自身の御旨を成し遂げられました。試練のない人生はありません。しかし主は試練さえも益と変えてくださり、素晴らしいご計画を成し遂げてくださるお方です。そのことを私たちは信じましょう。二つ目に、主は福音が地の果てにまで広がると語られ、その御言葉は確かに成就していきました。主は御旨をご計画の通り、語られた通りに実現されるお方です。主のご計画とはどのようなものでしょう。それは私たちに平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものであると御言葉は語っています。私たちは主の御言葉に信頼したいと思います。目の前の状況が暗く先が見えなかったとしても、主は私たちのために良い計画を用意しておられ、そのご計画を必ず成し遂げてくださいます。三つ目に、主は私たちを通し聖霊によって御旨を成し遂げられます。福音宣教のために主は私たちを用いられます。私たちの側でなすべきことは自分自身を主に捧げること、そして聖霊に豊かに働いていただける謙遜な器に変えられることです。教職者だけでなく、キリスト者とされた私たち一人一人が宣教の技を担っていきましょう。聖霊によって力を受け、大胆にキリストを明かししていきましょう。お祈りいたします。天の愛する父様、御言葉をありがとうございます。あなたは私たちをご自身の偉大なご計画の中に置いてくださっていることを感謝します。試練さえもあなたにあっては益と変えられ、苦しい御業を成し遂げてくださることを感謝します。どうぞ私たちがあなたに信頼し、平安の地を歩むことができますように。また私たちがあなたのご計画がなるために自分自身を捧げ、私たちを通して聖霊なる神様が 働いてくださいますようお願いいたします。福音の前進のためにどうぞ私たちを清めてお持ちください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。